こんにちは。今回の深掘りの時間です。今日はですね、採用サービス CIY の記事について深掘りします。テーマはベンチャー企業の武器としての少数精鋭、これですね。いやー、この記事の最初に出てくるデータちょっとびっくりしました。創業5年以下の若い企業って雇用全体で見るとたった 17% らしいんですけど、でも労働生産性の成長でいうとなんとその半分 50% を生み出してると。でその鍵が少数精鋭にあるんじゃないかと、そういう話ですよね。
非常に興味深い示唆に富む数字ですよね。少数精鋭っていうのは単にこう人数を少なくするって話じゃなくてですね、ベンチャーがいかに戦略的にまあ組織を作っていくか、そのある種の生き残り戦略みたいなものですね。今日はその本質と、まあ、陥りやすい落とし穴、それから成功への鍵、このあたりを探っていけたらなと。
はい、お願いします。まずその少数精鋭の本質、記事だと歴史の例で桶狭間の戦いを挙げてましたね。少ない人数でもやり方次第で勝てると。具体的にはどういう捉え方をすればいいんでしょうか。
そうですね、桶狭間の例もそうですけど、単に優秀な人をこう集めるだけじゃなくてですね、むしろ少数だからこそ一人一人が替えのきかない精鋭になり得るんだっていう、そういう視点がベンチャーには、まあ、特に重要なんじゃないかなと。つまり戦略的にここで勝つっていう場所を選んで個々の能力を最大限生かす、そういう組織っていうのが本質に近いかなと思いますね。さっきのデータもまさにそれを示していて、リソースが限られる中で量じゃなくて質で勝負してるっていう、まあ証拠ですよね。
なるほどなるほど。質で勝負するための戦略的な組織デザインですか。それが具体的にどういう強みメリットになるんでしょう。記事にはスピード感とかエンゲージメントとかいくつか言葉がありましたけど。
主なメリットとしてはそうですね、まず一つはやっぱり組織としてのスピード感、これは大きいですね。意思決定のプロセスがまあ短いですから、市場の変化とかにすごく早く対応できる。
それは確かに大企業だとなかなか難しい部分ですよね。
そうなんです。それから二つ目、エンゲージメントですね。これはなんていうか、一人一人の裁量が大きいから自分の仕事が会社の成長に直結してるっていう、そういう当事者意識がすごく高まりやすい。
なるほど。
個人の成長がそのまま組織の力になるみたいな、この感覚は強いですよね。あとはまあ経営効率、もちろん人件費とか固定費が抑えられるっていうのもありますけど、それだけじゃなくて無駄なプロセスを省けることによる生産性向上、これも見逃せないですね。
聞いているとスピード感とかそのダイレクトな影響力とかすごく魅力的ですけど、でも一方で記事では結構怖いリスクも指摘してましたよね。属人化とか心理的な負担とか、これはちょっと気になりますね。
おっしゃる通りですね。いいことばかりじゃない、光があればまあ影もあるわけで、特に注意しないといけないのがその属人化、業務が特定の人にこう集中しちゃう状態ですね。これその人がいなくなったらもう業務が止まっちゃうみたいな、すごく脆い状態になりかねない。
それは怖いですね。
他にも日々の業務に追われちゃってなかなかこう人を育てる余裕がないとか、あとはメンバーへのプレッシャーが過度にかかっちゃうとか、それからこれ意外かもしれないですけど、同じような人が集まりやすいからこそ多様な視点が入りづらくなって結果的にイノベーションが停滞するリスク、これも挙げられてますね。
へえ、イノベーションの停滞リスクまで、少数精鋭だからこそみたいな、
そういう側面もあるということですね。だからベンチャーにとってこれは結構深刻な問題になり得ます。
なるほど。だとするとこれらのリスクをちゃんと乗り越えて少数精鋭を本当の意味での武器にする、その方法が重要になってきますね。
まさに。だから単なる根性論とか精神論じゃなくて具体的な仕組みでどう克服していくか、これが大事なんです。で、記事の後半で示唆されているその成功への鍵、大きくまあ3つあるかなと。
3つの鍵ですか。
はい。1つ目はですね、権限以上を単なる丸投げにしないこと。ちゃんと責任とセットで権限を渡して、その人が自律的に考えて動けるような環境を整える、これですね。大企業の例ですけど、ジョンソン・エンド・ジョンソンみたいな分権経営もある意味近い考え方ですよね。
なるほど。責任とセットでですね。
で、2つ目、 これが心理的安全性と学習する文化、これをちゃんと作ることです。心理的安全性っていうのは、まあメンバーがこんなこと言ったら評価下がるかなとか、失敗したら怒られるかなとか、そういう心配せずに自由に意見を言ったり挑戦したりできる、そういう状態のことですね。
はいはい。
記事にあった失敗代償みたいな取り組みも、まさに失敗から学ぶことを奨励するいい例だと思います。
失敗を恐れない文化ですか？
そうですそうです。そして3つ目が OKR。
OKR、
オブジェクティブズ&キーリザルツ、目標と主要な結果ですね。これをうまく活用すること、会社全体の大きな目標とチームとか個人の具体的な目標をちゃんとこう紐付ける、そうすることで今自分たちは何のためにこれをやっているのかっていう目的意識をみんなで共有して、一体感とか集中力を高めていくと。
なるほど。少数精鋭ってただ人数が少ないってことじゃ全然なくて、個々の力を最大化に引き出しつつ、でも属人化みたいなリスクは仕組みでちゃんとカバーして、組織全体として進化し続けるためのかなりこう考えられた戦略というか仕組み作りなんですね。権限以上のやり方、心理的安全性、そして OKR、 いやー深いですね。
まさにおっしゃる通りです。特に創業初期の少数精鋭での成功体験が逆に組織が少し大きくなった時に足かせになってしまって、組織崩壊を招く可能性もあるという指摘は本当に重要だと思いますね。だから常に組織の在り方自体を見直して、そこに投資し続けるっていう視点が不可欠になるわけです。
リスナーに向かって、さて今日の深掘りを聞いて、あなたの組織ではこの少数精鋭っていう考え方どう活かせそうでしょうか。あるいはご自身のキャリアを考えた時に、どんな環境が自分を精鋭へと成長させてくれる、そんな風に感じますか？
少し考えさせるように、最後に一つもし問いを投げかけるとすれば、個人の能力とか達成感、まあ自己効力感と言ってもいいかもしれませんが、それとチームとか組織全体としての力、組織効力感ですね。この2つって時にこうトレードオフになり得ると思うんです。組織が大きくなっていく中で、この2つの感覚をどううまくバランスさせて両方とも育てていけるか、もしかしたらここに持続的に成功する組織の何かこう隠れた要件があるのかもしれないですね。
個人の効力感と組織の効力感のバランス、いや確かにこれは考えさせられますね。ぜひあなた自身の状況に当てはめてちょっと考えてみてください。それでは今回の深掘りはここまでといたします。また次回。